皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。11月30日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日はゲストに就職転職コーチの大谷健二さんをお招きしまして、話題は簿記2級合格です。大谷君こんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
はい、
はい、いよいよその就職戦線も本格的になってきたって感じがしますね。
はい、本格的ですね、
はい。今年の出足どうですか？
出足は通常ビッグサイトとかで、
はい、
業者による合同説明会が1月の後半からあるんですけども、
はいはい、
今年はもうすでに2社終わってまして。
2社終わってる。
立ち上がりは早いですね。
早い、
はい。
で、大谷君これ行ってみられてどんな感じでした？その熱気はありましたか？
熱狂はそうですね、かなりありまして、通常ですといやいや連れてこられた人とかですね、なんだかよくわかんないで来てる人がですね、
はい、
会場の端っこで座り込むんですけども、今年はそういう学生ほとんど見当たらないので。
そうですか。
はい、やる気のある学生が多いんだと思います。
ああ、で、じゃあ企業側もなんか今年あんま取れなかったからっていうんで、はい、急いでんのかな？
大変なことになるって企業も思ってるんですけど、業者も煽るんで、
業者も煽る。
お互い温まっちゃったんじゃないですかね。
お互い温まっちゃってでも先手必勝で始めたと、
はいはい、
なるほどね。と、今年はそうすると長丁場ですね。
長丁場になると
思う。もう始まっちゃったんだからね、
はい、もうみんなで顔色を見ながら
ね、
はい、
大体5月の連休明けぐらいから内定が始まるわけでしょ。
そうですね、結局早く内定を出しても、次に行きたい会社で内定が出ると結局蹴られてしまうんで、
ね、
みんなで顔色を見ながらやっていくんだと思います。
そうですね、
はい、
そうするとまあ大体一段落するまでが、まあ、夏休み前として、
はい、
まだ随分ありますね。 7、8ヶ月
長いです。
うん、今年はスタミナがないとやっていけないね。
はい、スタミナと交通費ですね。
交通費交通費って結構かかりますよね。
かかります。なんかビッグサイト行ったら往復で4000近くかかったみたいなんで、
4000、
はい。
それはそうだね、都心前出るのに1000円ぐらいかかって、
はい、
あれビッグサイト行くまでがあれなんか施設が高いもんね。
そうです、臨海線にしろゆりかもめにしろ、
はい、そうだよね。
そしてリーズナブルじゃないですね、はい、
そうですね。まあそういう中でね、まあ、大谷君がいろいろと指導してくださっている就活たまり場の藤原ゼミナールの学生がですね、
はい、
まあ、簿記2級に合格したということですね、
はい。
その戦果をちょっと教えていただけますか？
はい、今回はですね、
はい、
4名の方が、
はい、
簿記2級にトライしまして、一応3名ですね、
はい、
合格で、
はい、
1人は仕分けが1個できなかったために、
はい、
次回繰り越しということになりました。
そうですね、
はい、
まあ、ほとんども合格の水準に来てますから。
そうですね、はい、
まあ、その残る1人も来年3月行けるでしょうから、
はい、
まあ、大体ほぼ4人ですね、
はい、
まあ、ほぼこれで大体、まあ、合格ぐらいまで来たということですね。
そうですね、はい、
すごいですね。簿記に行くって結構複雑ですよね、知らない人にとってみるとね。
結構複雑です ね、
ね、
例えば専門学校2年で簿記2級取得っていうのが大半だと思いますんで、
あ、2年通ってやっと簿記2級取得と。
はい、
それを大谷君は1ヶ月半直接的には。
そうですね、はい、
ね、
はい、
でどんな風にやったんですか？
まあ毎日ですね、
はい、
問題を解くと。
毎日問題を解く、
はい、説明あまりしないと、はい、
なるほど、自分で考えろと
、はい、
いいね、そういう教育って最高ですね、
はい、
ね、いや、ですから学生もものすごい真面目にやってましたよね。
そうですね、はい、もうテキストがないままいきなり問題解かされますんで。
そうですね、はい、なんか本当にその生まれて初めてこんなに勉強したんじゃないかっていうぐらい勉強してましたよね。
多分そうだと思います。
ね、は
い、
で、小田原事務所の方にもずいぶん来てね、
はい、
合宿までやってね。
はい、
いや、でも、新井食堂なんかも一生懸命料理作ってたけど、
あ、はい、
料理作った甲斐があったってもんですね。
そうだと思います。はい。
ね、
学生も非常に喜んでました。
はい、ね、すごいもんだと思いますね。
はい、
いや、3級ぐらいまで行けて、なかなか2級っていかないんだよね。
そうですね。
試験で受けようと思ってもね。
はい。
うん、
商業簿記の他に工業簿記が入ってきたりします
ね。ね、
はい、
複雑になってきますからね。
はい。
いや、でも何はともあれ本当にめでたいことですし、
はい、
大谷本当にありがとうございました。
いや、本当に。
ねえ、はい、大谷式簿記2級教育術、
はいはい。
これからもなんかいろいろ、広げていただきたいと思うんですよね。
はい、ありがとうございます。
やっぱりその、ごめんなさい、私もなんか風邪ひいてて、役に立つ、資格と立たない資格ってありますよね、世の中にね。
はい。はい、
で、簿記2級やっぱり役に立つものだと思うんだよね、あれはね。
そうですね、基本的に経理として役に立つっていうのもありますけども、
はい、
営業に行ってもですね、
はい、
自分の生産ですね、
交
通費の生産自分でやらなきゃいけませんし。
そうだよね。
あとは経営マネジメントにかかるものですと予算とか財務諸表とか全部
一通
り分かるようになりますんで、
ね、
はい、
だからどんなゲームのルールで会社が運営され経済が動いてるかっていうのは一応簿記が分からないと分からないからね、あれね。
そうですね、
うん、
でないと短式簿記の、
そうそう、
お国とか地方公共団体みたいになっちゃいます、
ね、そうだね、
はい、
大体GDP なんていうあの国民経済計算も実は複式簿記の体系なんですよね、あれも本当はね、はい、だから全てその経済経営というのは複式簿記で今動いてますから、はい、まあ、やっぱりそのルールを早めにこう知れば知るほどですね、世の中見えるもの見えてくると思いますよね、
はい、
ところでその、まあ、そうやって、まあね、いろいろ就職のこう指導を大谷君なされている中で、
はい、
どうですかね、その未来の展望っていうんでしょうかね、その今の若い人たちとそれから大人たちのこの世界のをつなぐっていうのをどんなふうな形で今イメージされます？結構大変なことですかね、それともいけそうですかね。
まあ、基本的には大変だと思いますね、うん、本当に。
あ、大変ね、はいはい、
ただ、まあ、今回の簿記もそうですけども
、はい、
一つきっかけを持って、
はい、
その後、
うん、
しっかりサポートが し続けられれば、
はい、
効果はあると思うんですよね。
そうだね、
はい、うまくつながっていくと思います。
やっぱりサポート必要ですよね。
もうサポート、
うん、
とかもうすくい上げることがちゃんとできないと
無理だよね。
はい、大体引っ張り上げようとか引きずっていこうって思うからうまくいかない。
そうだよね、
はい、
ほっとくとうまくいかないですよね。
ほっとくと一番うまくいかないですね。
ねえ、
はい、
だから本当になんか最近この10年ぐらい日本はその人材の墓場と化しちゃったね。感じません？なんかこう年配の人も若い人も組織の中で人殺しちゃったんじゃない？随分。
そうですね、そもそも何のために2人以上で複数で働くのかっていうことをわからないまま、
ね、
組織で働いてる人が非常に
多いですよね。
多いと思います。はい、
でまあ自分自身に関心がいってね、まあ、それがいい方に行けばいいんだけど、
はい、
悪い方に行くとなんか人を蹴落としていじめたりさ、いろいろそうないじゃないの、
はい、
なんか悲惨になってますよね、だんだんね。
そうですね、はい、特にあの偏差値のおかげで、
うん、
絶対数が決まってるので、みんなを蹴落とせば上がると思う人とかもいるようで。
あ、そう、
はい、
まあ、大きな問題ですね。
そうですね、はい、
あのこの間大谷君ね、あの本の中で紹介していただいた販売ゲームってあるでしょ、
はい、
仕事力スイッチの中にある、
はい、
販売ゲームね、
は
い、ああいうのってさ、その自分が一体何が売り物になるかっていうのは、その自分だけじゃ決まらないんだよ ね、
そうですね、
相手が買ってくれて初めて商品になるから、
はい、
その自分でなんかいろいろやりたいことがあってもそれを受け入れられるその相手がいない限り実現できないんだよね。
そうですね、はい、
ね、
はい、
世の中って全部そうなってるから、
はい、
やっぱり思った通りだけにはいかないよね、
はい、
その上手なこのすり合わせってのが必要ですよね。
そうですね、はい、
ね、ああいうのでもどうですか、やっぱり若い人たちもあのやれば分かるもんですかね。
そうです、あの、
うん、
大体2日間ぐらいやるとですね、気づいていただけるようで、最初はやっぱり、半分ぐらいですかね、
あ、そう、
独りよがりになりがちなんですけども、
うん、あ、はいはい、
相手に全く受け入れられないと、
うん、
受け入れられるにはどうしたらいいかということも考えていきますんで。
そうですね、
はい、
うん、ですからそういう意味で言ったらやっぱりその疑似的なこの体験っていうのかな、
はい、
物を売るってことにしよう、社会の中にこう入っていくっていうのね、はい、そういうのやっぱり積み重ねていくと非常にいいし、逆にいい疑似体験をした方がいいよね。
そうです、あの、
うん、
大きさではなくて、
うん、
ちっちゃくても構わないので、良い経験を
そうだよ、ね、
やっていくのがスタートになると思います。
あれ悪い経験しちゃうと初めからなんかひねくれちゃってさ、
はい、
ろくなことないですよね、
はい、
本当に、
最初のカーブを右と左間違えちゃうことになるんで、
う
ん、
そうだよね、
はい、なかなか元に戻ってくるのに時間かかりますね。
そうですね、
はい、
ですからそういう意味で言ったら本当にそのなんていうのかな、一番最初のところで社会人のその基本的なあり方と、
はい、
それから社会のその構造について、
はい、
やっぱりよく知ってなんか疑似体験しといた方がいいよね、
はい、
その体験を持って世の中出ていくと何が正しくて何が間違ってるか大体わかるんですけども、
はい、
その体験なしに出ていくとなんか盗作したものの考え方は当たり前だと思っちゃって、
はい、
でそのままなんか年食って行き詰まっちゃってなんてありますもんね、
はい、そうですね、はい、
ね、
あとはもう辻褄合わせの論理で
そうだよね、
長い人はまってってしまうんで
ね、
はい、
どんどんどんどつぼっていっちゃいますよね、
はい、
なんか本当にこの10年そういう人増えましたね、
もう、
うん、
そこら中に、
ね、
はい、
いやこんなとこ言うのもなんだけど政治家もそうなんだよね、
はい、
いやあえて言っちゃいますけどね、その、まあ、実際にバッジつけてる政治家いるでしょ、
はい、
こう会う機会ありますけどね、もうこの10年ぐらいね、まともな人はね10人のうち1人か2人だね、
あ、はい、
もうなんかおかしいんだよね大体会うと、
はい、
まず雰囲気がおかしいのよ、
はい、
とにかくね尋常な人じゃないってことはよくわかんないね、
はい、
精神的にハイになったらなんだかよくわかんないんだけど、
はい、
とにかく尋常でない雰囲気がするんですよ。でなんか話しててもさ何か変なこと考えてんだよね、
はい、
なんでこの人はこんなものの、いや考え方をするのかなっていうその奥底にさ、
はい、
得体の知らないものを感じる人多いよね、
はい、
政治家ってね、
はい、
あれ若い人でもそうなのよ、むしろね若い人のそういうのを感じますね、
はい、
年配の政治家だとやっぱりねいろいろとまあこなえてきますからね、
はい、
まともな人結構増えてくる感じもするんですけども、はい、まあ年いってまともでない政治家もさどうしようもないんだけど、でもね本当にその若い政治家なんかでね、なんですかこの人はっていう人いるね。
あ、はい、
だからねほら政治家なんかと会ってさ、なんか会議とかあるんじゃない、
はい、
なんか政治家の勉強が呼ばれてね行ったりすること、はい、今ないけど昔結構あってね、はい、そらまあ政治も大変だからなんかね少しでもまあみんな弱気に立てればなんて思いに行くんだけどさ、
はい、
大体終わるともう疲れちゃうね。この人たち話したってねおそらくもう無理だと、
はい、
直感でわかるんだよね。
あのいい方じゃない疲れですよね。
いい方じゃない、もうどっと疲れちゃったやつね。
はい、
何なんだろうこの人はってのは、はい、でそんなのがさ、まあ、公演なんかで上手に喋くんだよね、
はい、
だからみんなこう知らないんだよねあれね、本当になんかおかしくてね、
はい、
だから政治がそんな調子でしょ、
はい、
で最近はさ役所の人間とか、
はい、
大企業のなんかその幹部職員にそういうのが多いんだよね。
あ、はい、
うん、なんか明らかにおかしいんだよね、
はい、
この人何考えてんのかなってのは結構いるのよね、
はい、
うん、だからまあそんなのばっかになっちゃってさ、ねえ、
はい、
なんか足が上向いちゃったな組織になっちゃっててさ、
はい、
もうなんか盗作してんだよね。
そうです、はい、
普通そういう人間ってさ一切上に上がれないように、ね、仕組みになってるはずなんだけど、
はい、
変なやつが上に上がっちゃってさ、
はい、
まあなんかすごい時代だと思いますね、
はい、あの人事の例えば部長とかですと、
うん、
10年ぐらい前から、
うん、
あいつは絶対に上に上げないっていう人が部長になったりとかしてですね、
うん、あ、そう、
はい、結構みんなが力で防いでいたところが、ダムが決壊のように
ダムが決壊、それいい話だね、
はい、おかしなことがいろいろ世の中起きておりまして、
あるな、そのダムが決壊ってのあるよね、
はい、
もうなんかさこんなのが出てきたらおしまいだと、
はい、
いや某農水大臣のこともあるとか言ってたね、
はい、
その食品のこと詳しい人がね、
はい、
まあ、あの農水省なんかで、
はい、
この人がこの人だけはねもう大臣にしちゃいけないと、
はい、
この人がのさばるようになったら日本の農政は終わりだって親父が今回大臣になったと、
はい、
だからもうね、もうすべてが終わったなんて言った人いましたよね、
はい、
確かにそういうことあるんだよね、
はい、
もうこの人事やったらおしまいっていう人事になっちゃってるケースね、
はい、多いです本当に
多いよね、
はい、
あれやっぱりさ相当時代に行き詰まってんじゃないの。
行き詰まってます ね、 もう絶対に、ね、ありえないって、
ね、
はい、言ってますからね。
やっちゃいけないことやってるよねどう見てもね、
はい、
あれ時代が変わったんじゃなくて時代が要するにも行き詰まってんだよね。
行き詰まってます、はい、
だって変なの上行ったらさ続かないもんね世の中万事さ、
はい、
壊れるだけで、
はい、
だから行き詰まってる証拠だよね、
はい、
うん、だからねやっぱりその世の中生きてると時間が長いからね、そのすぐに変わらないからみんなよくわからないところもあるんだけど、やっぱりねおかしいのがどんどん上出てきてますよ、
はい、
だから僕なんかどちらかというともうさもう勝手にやってるって感じでさ、
はい、
もう付き合っててもしょうがないからね、はい、もう静かにねこの会社やってさ、
はい、
ね、まあいろいろやってますでしょ、
はい、
だから表舞台でこうやってるの見てるとね、まあ、全部が全部とは言わないけどね相当おかしいね、
はい、
ね、はい、本人たちはさみんながね今までさその自分を押し込めた連中がいなくなっちゃうからさ、はい、やりたい放題だよね、
はい、
ただ連中がやりたい放題だとデタラメなんだよね、
はい、
で自分たちは分かってないからさ、
はい、
今回の自民党復党問題じゃないけどもさ後で大騒ぎになるんだよね、はい、やってるとね、だからまあ言ってみればそんなのがさ企業の中にも蔓延しちゃってるわけでしょ、
はい、大体あの、うん、人類は必ず進歩するもんだと、そういう人はなんか信じているようで、
うん、
はい、
そうでもないよな、
はい、
3歩進んで2歩下がるとかさ、はい、2歩進んで3歩下がるとかさ、たまにあんだよね、
はい、
それ
なんか一切認められないみたいで、必ず人類は進歩するもので、
うん、
世の中は生成発展するって信じてる人が大体、
うん、
ダムの決壊のもとになってます、
ね、そうだよね、はい、いやー、全くなんかその通りだね、しかしだけど、どう、その人事の人、まあ、この、企業の側から取るとね、
はい、
どう思います、これからのあるべき人事ってどうしたらいいと思います。
人事はですね、
うん、
人がまず育っていないので、
うん、
そろばんではありませんがやっぱり一回ご破産で願います、うん、したないと
無理だよね
無理ですね、
全部入れ替えないとさ幹部職員なんかね、
はい、
無理だよねこれ本当に、
あの、うん、修正とかですね3日間研修をしてどうこうなる問題ではないので、う
ん、じゃないよね、
はい、
だからわけわかんない人が人事なんかやってるとさ、もう根本的なところでそんなことやりたくないとか言ってなんか変な強権振りかざしたりするでしょ、あれ、
はい、
あれじゃさ話にならないもんね、
全く話にならないと、
うん、
もう話がですね全く噛み合わないので、
うん、
平行線以前の問題で終わってしまったり、
そうだよね、
するんで、はい、
ね、
そうするともう、
うん、
あとはその権力とか、
うん、
そういう話になると、
ね、
はい、余計話がおかしくなります、
そうだよね、はい、まあ、経営者もおかしいけどさ、まあ、はっきり言ってその人事もね、だって人事と経理がおかしくなったら会社は持たないよな、人と金がさ、
はい、
人と金の番人がね、
はい、
冷静さを失ったらさ、
はい、
組織は踊り出してさひっくり返るよね、
はい、もうなんで会社来てるのか分かんなくなっちゃいますから
ね。え、
は
い、本当なんか最近そういう会社多いよね。
はい、
経理は経理でさ、株なんか上場してる会社が特にそうだけども、ドッタンバンってやっちゃってさ、上場準備の会社もそうだよね、ドッタンバンってやっちゃってさ、はい、もうなんか何を測ってんだかね、
はい、
そのクック・ザ・ブックって言葉があって、はい、帳簿を調理するって言葉なんだね、はい、アーサー・アンダーセンがさ、はい、例のなんだっけ、はいはい、電力大手のエンロンで、はい、エンロンの帳簿、はい、ブックをクックしたと、
はい、
それで結局粉飾バレて潰れちゃったよ、アーサー・アンダーセンもね、はいはい、エンロンと一緒にさ、はい、クック・ザ・ブックしちゃいけないってことなんだけど、はい、よく見るとみんなクック・ザ・ブックしてるよね、あれね、
知ってますね、
ブック、クックしてるよね、
はい、
本当に、
しかもみんな電子レンジ入れてチンみたいな、なんか
そうだよね、はい、
緊急スクランブルエッグですよ、本当に
本当そうだよね
、はい、
なんかよくやるよって感じでさ、はい、最近デリバティブはじめいろんなもの手段がありますからね、はい、まあ本当にやりたいようにクック・ザ・ブックしてますよね、
はい、
であんなのさ、まあ確かにね、その法律に触れないようにとは言ってんだけどさ、しかしその法律だってさ、解釈の仕方によるんだし、
はい、
そもそもさ、なんか人を欺こうとしてさ、クック・ザ・ブックしてたらさ、まずやってる本人が本当だかどうか分かんなくなるんだよね、
はい、
私もよく覚えがあるんだけど、今から20年前の経済各所で働いてた頃ね、はい、経済予測とかやってたわけよ、はい、ところがあの当時からさ、もう役所なんか経済予測なんかできないわけ、
はい、
為替がどうなるかとか全然分かんないね、はっきり言って、はい、それでその予測のじゃあどんな風にやるかっていうと、幹部が為替はいくら、 GDP 成長率いくらにしようって決めるんだよ、はい、いくらにしようって、はい、この数字になるように予測しろって言うんだけどね、
はい、
ほんなもんね、答えも決まってたら予測してもしょうがないじゃないかっていうのが、いやそれやるのが仕事だってたよね、はい、でやっていくでしょ、
はい、
だからもうその辺ができるのがこの職人芸でさ、
はい、
上が言ったこの数字の通りにさ、さもそのようにやったように予測値作るのが仕事なわけよ、
はい、
でもそんなことやってるうちにね、要するに、ね、何が本当のことか分かんなくなっちゃったの、
はい、
要するに答えを言ってくれなければ景気がいいか悪いかも分かんないわけ、
はい、
要するに数字ってのはいじくるもんで、
はい、
作るもんだから、はい、で要するに景気がいいか悪いかっていうのはデータに聞いても分かんないね、分析者には分からないの、
はい、
いいって言ってくれればいいっていうようにちゃんとデータ並べてそれらしくレポート作るし、はいはい、悪いって言ってくれたら悪いって言ってくれるようにレポート書くわけよ、はい、私がそのね当時勤めてたあるメーカーなんかすごいんだよね、企画部にいた時さ、経済レポート2通作れたわけよ、はい、営業会議に出すやつは景気がいいって書けと、
はい、
労働組合との賃上げ交渉を使うやつは景気悪いって書けと、はい、書き分けろっつうんだよね、仰天しましたよね本当、
はい、
でそんなことやってるから本当のことが分からなくなるんですよあれ、
はい、
本当にあれが一番怖いことでね、はい、それで取り繕うのはいいんだけど本当はどうなのかって分かんなくなるんだよね、
はい、
最近企業でもそういうの多いよね、
多いですね、で最終的に、うん、例えばメーターであれば、うん、このメーターがおかしいんであって、
うん、
正しいのは私であるって大体始まりますんで、
そうだよね、
はい、
自分が正しいって言い張っちゃってさ、はい、みんなおかしいも人のせいにしちゃってさ、
はい、
ねえ、
はい、
本当そうだよね、
はい、
だからああやってさ、そのデタラメ法になってると自分たちがどこにいるかは、ね、分かんなくなってるよね、
はい、
明らかにね、
そうすると先ほどの最初の話じゃありませんけど、
うん、
なんか変な人で、
うん、
足が地についてない
って、ね、そうだよね、はい、なんか本当そういう人結構いるよね、
はい、
企業の結構中枢に座ってんだよね、
はい、
で周りの人の中で結構まともな人がねブツブツ言いながらさ仕事してたりしてさ、
はい、
浮かばれなくてね、
実際の会社のマージンはその人たちが出していたりするんですね、
そうだよね、
はい、
あれはだから本当にね、なんか私の記憶だと昔のねいやらしい外資系の会社ってそんな感じだったのよ、
あ、はい、
今からまあ十数年ぐらい前ね、
はい、
外資系の会社でもね、まあ、上の方の会社はそんなことないんだけど下の方の会社だけど本当にいやらしくてね、
はい、
自己顕示欲もあるだし、
はい、
ホラ吹きみたいなのがさ幹部やってんのよ、
はい、ま
あ、そんなとこ入ったらひどい目にあるんだよな、はい、でたらみ放題だから、はい、でもなんかさあの悪しき習慣が広がったね日本全体に、
はい、
ねえ、
みんなアメリカになりたかったんです、
ねえ、しかもね一流のアメリカじゃないのよ、
はい、
二流三流のアメリカよ、
はい、
本当の強いアメリカとすごいアメリカじゃないんだな、
そうですね、はい、
要するにアメリカで使い物にならない二流三流がやってきちゃってさ、だいたい今ほら世界見ると一流どころは中国だとか東ヨーロッパ行ってんのよ、
はい、
日本なんか来ねえんだよ、
はい、
一流の連中な、
はい、
日本に来るとだいたい二流三流なのよ、はい、で二流三流を真似してやるからさそれ以下なんだよ日本のさ、
はい、
アメリカの真似した連中ってね、はい、だからアメリカの真ん中ってそんなに全部悪いわけでもなくて、
ね、はい、
私もアメリカの会社で5年間働いたことあるけども、はい、本当の中枢はそんな悪いことないよ、
そうですね、はい、
うん、アメリカだってピンからキリまでいるんでさ、はい、その真ん中から下のキリに近い方を真似したんだよ日本ってな、
はい、
あれがだからアメリカにとっても不幸なことで、これをもってアメリカと言われたんだからね、
はい、叶わないと思います
ね、叶わないと思うよね、はい、うん、でも実際に日本のやっぱりやってる連中が二流三流の連中が向こうの二流三流を真似したから、はい、向こうの二流三流以下になったんだよ、
はい、
でそれでまともなやつをさ追い出してさ、
はい、
我が物側にやったからさ ぶっ壊したんだねこれね。
はい、
うん、俺なんかそう見てるねこれ見てるとね、
はい、それでクックするわけですね。
そうそうでね、あのカンガンっているでしょ、
はい、
あの去勢された男性ね、はいはい、でカンガンというのは清朝までいたんですね、
はい、
で清朝の末期にいよいよ清が崩壊した時に、はい、そのカンガンがですね北京の紫禁城から逃げ出してくるわけよ、
はい、
それ見てた人がいるんだよ、
はい、
でピーピーピーピー言いながらカンガンが逃げ出してくるのを見てた人がいて、
はい、
本に書いてんだよ、
はい、
で最後のカンガンって本があって、それでその時出てきたカンガンにいろいろ聞いて、そのなんか書いてんだな本をね、はい、なんか岩波文庫なんかにあってあの子供の頃読んだことあるんですけども、はい、その最後のカンガン島の最後のところね、清朝いよいよ崩壊するときにその宮殿の中からね、はい、カンガンがピーピーなんか出てきたって、
はい、
だいたいそんな運命だぜそういう例によって、
はい、
カンガンだからさ、
はい、
ピーピーピーピーなんか出てくるんだよな、
はい、
あれ、
はい、
いやーだからまあ本当にそういう意味で言ったら人事も会社も立て直しだねこれね、
はい、
全部ね、
はい、
うん、人全部入れ替えて、
はい、
で少しまあ大騒ぎするだろうけどさ、はい、それからだよねこれね、
はい、
じゃなきゃまともになんないわな、
ならない、
人入れ替えないとね、
はい、
うん、そんな感じがしますね、はい、しかしまあすっかり今日はね話が逸れてしまいましたけども、その簿記2級のお話ね、
はい、
これからもなんか希望者あれば大谷君やってくれるんでしょ。
あ、はい、あの、ね、どんどんやっていきます。
就活たまり場にこうやってるんで、
はい、
まあ、渋谷でも小田原でもいいですけども、
はい、
ここに来ていただければまあご希望によってね、
はい、
3級あるいは2級までご指導いただけるということですよね、
はい、
はい、やっぱりそのね、学生時代なんかぼーっと過ごしててもなんだしね、
はい、
やっぱり勉強してほしいと思いますよね。
そうですね、はい、
ね、なんか大谷君このラジオを聞いてる方に最後何かメッセージありますか。
まあ、あの簿記に関して言いますと、
はい、
先ほどの専門学校 2年間行って2級の話もありますが、
うん、
そういう意味では簡単に授業料のいくつかが回収できるんじゃないかと。
そうだよね
、はい、そんな感じで思ってますんで。
そうですね、
はい、でもうあの3級第2弾も始まっておりますんで。
そうですね、
はい、もし、よろしければお、
はい、
ご連絡をいただければと思っております。
そうですね、
はい、
あのご連絡はメールでも電話でもファックスでも何でもいいんでね、
はい、
もうとにかく人生あの学生のうち、ね、できることやっておいた方がいいですよね、
はい、
そんな感じですね、
はい、
で元気をつけてほしいと思いますね。
そうですね、はい、
はい、まあ、というところで今日は就職転職コーチの大谷健二さんをお招きして簿記2級合格ということでいろいろとお話を伺いました。大谷君今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。